してくださっている皆様にもご挨拶申し上げます。先週はですね、天沼教会の秋の講演会に皆さん参加してくださり本当にありがとうございました。皆さんの祈りに支えられてですね、神様の御言葉を皆様にお伝えすることができたと、そのように思っております。本当に感謝いたします。また本日ですね、天沼教会のこの安息日礼拝にたくさんの方々が来てくださって本当に感謝いたします。特に今日初めていらした、あるいは久しぶりにいらしたお客様がたくさんお見えになっておりますけれども、おられますけれども、本当に歓迎申し上げます。私たち国籍とかいろんな文化とか、そして考えとか、まあそういうのはいろいろ違ってもですね、同じ神を礼拝することができるっていうことは本当に素晴らしいことだと思います。そしてまた場所が違っても同じように神様を礼拝できること、本当に素晴らしいことと思います。感謝いたします。先日のですね、講演会を通して、もしかしたら皆さん、神様のことを信じていきたいと、あるいはさらに献身していきたいと、そのように、思いになったかもしれません。しかし今日のお話を通してですね、どうやって私が信じていけばいいのかということが、まあ、わからないことがあったりもするわけなんですね。私たちどうやって信じていけばいいのか。信じたいって気持ちはあるけれども、献身したいっていう気持ちはあるけれども、どのように信じていけばいいのか。どのように献身すればいいのか。っていうことに少し疑問を持つことがあるかと思います。今日はそのことについてですね、お話ししていきたいと、そのように思います。皆さん、私の声をお聞きになってですね、あ、風邪をひいているなってすぐお気づきになったと思いますけれども、私だけではなくてですね、これいつも面白いなと思うんですけれども、この前に立って風邪の話をしますと急に咳の声が大きくなるんですね。皆さん、いろんな方々ですね、この風邪をひいていらっしゃると思いますけれども、健康が支えられるようにお祈りしております。また、私自身もですね、ちょっと風邪をひいておりまして、先週ちょっと喋りすぎてですね、いろんなことを喋りすぎてですね、また私も風邪をひいてしまいましたけれども、ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、お許しいただけたらと思います。ではですね、さて、神様を信じて生きていくっていうことは、どのようなことなんでしょうか。神様を信じる信仰を持ちたいっていう思いがありながら、あるいは、すでに神様を信じていると思いながら、神様を信じて生きていくっていうことにおいて、私たちは時たま困難を覚えるわけです。神様を信じて生きていくっていうこととは、どのようなことなんでしょうか。信仰を持っている、信仰を持って生きるっていうことは、週に一回教会に来ることなんでしょうか。あるいはお寺にあるお墓を移すことなんでしょうか。あるいはお祈りの時にアーメンっていうことなんでしょうか。あるいはこのような要素が全部含まれているそういうものなんでしょうか。もちろんこういった私具体的ないろんな生活の変化をも意味するわけなんですけれども、しかし私たちはよく本質を見失うわけです。信仰の本質です。神様の偉大さ、キリストの偉大なる愛、聖書の教えの素晴らしさに私は魅了され、キリスト教を信じていきたいと、そのように思うことはありますけれども、あるいはすでにそうなんですけれども、キリストを信じて生きていくということがどのようなことなのか、まだその意味を分からずにいることがあったりするのではないかなというふうに思います。確かにキリストの愛は素晴らしい、確かに神様は偉大な神だ。確かに誠の神はいらっしゃる。確かに聖書の教えはその通りだなって思いながらも、それを受け入れて 生きていくっていうことに私たちはある種類の抵抗あるいは問題を感じるわけです。私たちが聖書のお話に触れて、神様に触れて、大きな決心をして信仰を持つようになったとしても、私たちは恐れと不安を感じるわけです。聖書の教えと律法をすべて守らなければならないという思いがあり、真面目だからこそ自分にもし知らない間犯してしまった罪があるならどうしよう、私がその教えを全部守れなかったらどうしよう、そのように恐れてしまうわけです。または神様が人に求められる愛の責任とか信仰の義務など、そのようなことについて聞くと自分にはそれができないというふうに思ってしまい、距離を置くようになったりもするわけです。このようなわけで、私たちがクリスチャンであろうがなかろうが、本質的な意味において信仰に入ることができないでいるのかもしれません。確かに聖書の教えは素晴らしい、神は偉大だ、キリストの愛は素晴らしいと思いながらも、自信を持つことができず信仰に入るっていう決心が、私たちがクリスチャンであろうがなかろうができないのでいるのかもしれません。それで私たちはとても神様に対して消極的な態度をとってしまいがちです。マルコによる福音書の10章の17節から22節までの言葉を読んでみたいと思います。ぜひ皆さんお持ちの聖書をですね、開いていただけたらと思います。マルコによる福音書の10章の17節から22節までです。いつもは画面を通してですね、その成果を見せたりしますけれども、もしかしたら見えるかもしれませんが、ぜひご自分のですね、聖書を開いていただけたらと思います。マルコによる福音書10章の17節から22節までの言葉です。口語訳聖書ではですね、新約聖書68ページですね。では17節からお読みいたします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄り、見前にひざまずいて尋ねた。よき主よ、永遠の命を受けるために何をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良き者と言うのか。神一人の他に良い者はいない。今しめをあなたの知っている通りである。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母とを敬え。すると彼は言った。先生、それらのことは皆小さい時から守っております。イエスは彼に目を留め、慈しんで言われた。あなたに足りないことが一つある。帰って、持っているものを皆売り払って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉を聞いて顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。ここにある一人の男が出てきます。おそらく青年だったと言われています。彼は17節を見てますと、とてもキリスト教が、聖書が教えているその救いを求めているように見えます。彼は本当に心から求めていました。本当の真理を知りたい。本当の神を知りたい。その神を信じたい。その神を信じることによって救われたい。というふうに切に願っている人でした。それで、イエス様がとても聖書のことを素晴らしく教えているっていう噂を聞いて、イエス様のところにわざわざ来たわけなんです。走り寄ってきました。その青年の本当に熱烈に求めているその心がわかるわけです。 永遠の命を得るためにはどうしたらいいんでしょうか。本当の信仰を得るためにはどうしたらいいんでしょうかと、そのように聞いてるわけです。イエス様が、あなたがもうすでに知っている通り、これらのことを守りなさいと教えられたわけです。するとその青年は、自信満々で、いや、イエス様、私は小さい時からそれらのことは徹底的に守っています。よく守っています。自信を持って答えたわけです。でも、むしろこれは、それを全部守ったから、守ったにもかかわらず、なかなか心の中に得ることができない、確信、平安、それのことをこの青年は語っているのです。そうです、イエス様。私はそれの聖書の教えを全部守ってきました。ところが、先ほど申し上げたように、私に永遠の命があるとは思えません。イエス様、私はすでにその聖書の素晴らしい教えを守ってきました。しかし、私が本当の意味で信仰しているとは思えません。この聖書の教えを受け入れて、その通りに生きるっていうことはどういうことなんでしょうか。この青年は、真面目に信仰していましたけれど、しかし、満たされない虚しい心があったわけです。信じるってどういうことなんでしょうか。永遠の命を得て救われるっていうことは一体どういうことなんでしょうか。頭では分かっているんですけれども、なかなかそこに入っていけません。そのようにイエス様に訴えているわけなんです。そして、イエス様は二十節でこの青年に信仰の本質を語られたわけです。そうか、あなたはそのすべてのことをちゃんと守っていたのかもしれない。しかし、その本質を見失っている。その本質は何か。イエス・キリストに従っていくことだ。あ、でも私たちはここでちょっと混乱を覚えるわけです。イエス様に従っていきたいから、神様に従っていきたいから、それらのことをちゃんと守ったのではなかったんでしょうかと。彼は、すでにもう神様に従っていたのではなかったんでしょうか。私たちもそういう気持ちです。安息日にはちゃんと教会に行き、聖書のお話もよく聞いていて、毎日お祈りもしようとしている。講演会で素晴らしい話を聞いて、神様を信じてみようかなとも思っている。すでにそういうつもりであります、私たちは。しかしイエス様は、それらのことを守ることと、イエス・キリストに従うこととは、全く別のものになることがあるっていうことを教えていらっしゃるんです。それは、イエス様との関係に入ることでした。今、このマルコによる福音書10章に出てくるこの人は、今、ジレンマに陥っています。信仰を通して人生の助けと魂の救いを得たいのですけれども、キリストとの関係の中に入ることができないでいるのです。私たちの姿も同じなのかもしれません。完全になりたいんですけれども、本当の信仰を持ちたいんだけれども、なかなかその完全な信仰を持つことはできないでいる。罪を犯したくないけれども、毎日罪を犯し続けている自分がいる。神様に近くなりたいと望んでいるけれども、近くなれない自分にきつくことがある。救いの約束を知り、それを信じたいけれども、自分を見てみるとなかなか救われそうではない。そういうジレンマの中に私たちは生きているんです。 神様を信じて、心を楽になって、平安をいただいて、その救いの中で喜びを持って生きていきたいのだが、なかなか、その信仰の中に入っていくことができないっていうジレンマです。このような矛盾している気持ちでいる私たちは、それなりの対策を立てていくわけです。そういう矛盾の中で、ジレンマの中で、それなりの道を見つけるわけです。信仰をはじめ、その教えにちゃんと従うことができそうではないのであれば、惨めな思い、恥ずかしい思いをしてしまうので、できそうではないから、始めもしない。最近こういう態度を私たち多く見ることができます。失敗しそうだから、もうやりもしない。失敗したら、どうせ惨めな思いをするし、恥ずかしい思いをするから、チャレンジもしない。同じ理由でクリスチャンたちも、とても消極的な信仰になってしまいます。それが私の信仰であることを皆さんに告白いたします。私自身もそうです。惨めな思いをしたくないから、恥ずかしい思いをしたくないから、何かをするよりは、しない方を選んでしまいます。これこれをやってはいけない。何かをやらないことが素晴らしい信仰だと私たちは勘違いしているのです。おそらく自分自身の心を見つめてみたときに、おそらく私たちはこういう思いをしているんじゃないでしょうか。神様を怒らせないように、できるだけ悪いことはしないようにしよう。失敗したら怒られるから。失敗したら自分だけが惨めな人間になってしまうだけだから。やめよう。何かをすることはやめよう。何かをしないことで私は安心してしまっているのです。何かをしだしたら面倒だから。そこでまたいろいろ生まれてくるから。やめよう。しかし私たちは何かをしないことによって救いに至ることは決してありません。何かをしないっていうことによって救われることは決してありません。キリスト教の信仰はむしろ積極的なものです。イエス様の十字架の本当の意味は、自分に集中することと、自分の力で救いを得たり、維持したりするすべての努力などから私たちを解放させるものです。それが救いです。それが十字架です。私たちは誰もが自分の人生を心配しています。自分のことを悩むわけです。誰もがそうです。いわゆる自分のことで精一杯です。自分のことで精一杯であるわけですから、人のこと、神様のことを愛することなんて、そんな余裕なんてないわけです。自分のことで精一杯だから。自分の人生の悩みで精一杯だから。自分の人生を心配することで、自分の将来を心配することで、もう精一杯だから。信仰に入っていろんな義務を果たし、責任を果たすことなんてできない。始めもしない。自分のことで精一杯だから。しかし、イエス様の十字架はこれらのことから私たちを解放させ、神様と人を愛することができるようにしてくださったんです。 なぜなら信仰とは神様との関係そのものを意味するからです。信仰とは私の心の中にあるわけではなくて、神様と私の関係にあるものです。よろしいでしょうか、皆さん。信仰は私の信仰じゃなくて、神様と私の間にあるその関係にあるものが信仰です。イザヤ書の59章の2節を開いてください。イザヤ書59章の2節。公約聖書ですと、旧約聖書の1029ページです。イザヤ書の59章の2節をお読みいたします。ただ、あなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたので、隔てたのだ。また、あなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。ここで罪についてとっても明確な説明をしています。罪とは、神様と私の間を隔てるものです。関係を隔てるものです。関係を壊すものが罪です。関係が壊れる原因は何でしょうか。相手のことより自分を大切にするからです。ですから、罪の本質は自己愛です。自己愛によって関係は壊れてしまいます。そして聖書はイザヤ書でははっきりと言っています。その罪が、その自己愛が、自分に集中することが、神様とあなたの間を隔ててしまったのだ。罪は自己愛による関係の破壊をもたらします。神様との愛の関係を持っていた人が、もう神様を愛することをやめてしまい、その関係が破られてしまいました。それが罪です。したがって、救いというものは、その罪からの救いというものは、そして信仰というものは、神様との愛の関係の回復だということができます。信仰は関係です。信仰は悟りではありません。信仰は真面目さではありません。信仰は関係です。愛について私たちが確認しておかなければならないのは、愛とは関係に基づいているということなんです。片思いを私たちは愛だとは言いません。愛は一人ではできません。愛はいつも関係の中に存在します。相手がいるから愛することができるのです。愛のために自分を悩んでいるなら、ある人との関係のために、ある人との愛の関係のために、自分のことだけを悩んでいるなら、その人はすでに愛に失敗しています。消極的な態度で良い関係を築くことはできません。受け身の態度で、消極的な態度で良い関係を築くことはできません。消極的にその関係を積極的にですね、積極的に私はその関係を大切にし、近づいていかなければなりません。関係は一方的ではないからです。私たちは神様がどんなに素晴らしい方で、どんなに私を愛しておられるかを 知ることができます。聖書を通して神様はすでに、神様がどれほど私たち一人一人のことを愛しておられるかを示してくださいました。しかし私たちがその方との関係を承認しない限り、その関係は成立しないのです。神のどんなに大きな愛に対しても、私たちは消極的な態度を取り、受け身の態度を取り、ただじっと待っているだけでは、神様との良い関係はいつまでも築くことはできないのです。心のマナのに、皆様主要のですね、心のマナにこういう言葉を載せさせていただきました。ご覧いただきたいと思います。エレン・ジ・ホワイトのキリストへの道の献身という章からの引用ですけれども、共に開いて読んでみたいと思います。神様と私たちの関係っていうところに注目して見ていただけたらと思います。すべてはただ意思の正しい行動にかかっているのです。神は人間に選択の力をお与えになりました。つまり人がそれを用いるようにお与えになったのです。私たちは自分の心を変えたり、また自分で愛情を神に捧げることはできませんけれども、神に仕えようと選ぶことはできます。意思は神に捧げることができます。そうすれば神は私たちのうちにお働きになって、神の喜ばれるように望み、また行うようにしてくださいます。こうして性質は全くキリストの霊に支配されるようになり、キリストが愛情の中心となり、思想もまた彼と一致するようになります。と言っています。私たちはこのキリストとの関係を始めるにあたって、自分に自信がないのかもしれません。こんな私が、こんな惨めな、こんな恥ずかしい、こんな弱い自分が、本当にあの人との関係に入ることができるだろうかって、私は自分に自信がないのかもしれません。きっと私は嫌われるだろう、きっと私はダメ出しされちゃうだろう。なぜかというと、自分でさえも自分のことが好きじゃないから、自分でさえ自分のことが嫌いだから、きっとこの人は私を見捨てるだろう、きっとこの人は私のことが嫌いになるだろう、きっと私の本当の姿がバレてしまうだろう、そういう恐れを関係の前に私たちは持っているのかもしれません。神様をがっかりさせたくない、そうやってまた自分にがっかりしてしまうから、そのような思いを私たちは持っているかもしれません。私たちはみんな弱さを持っています。自分だけが知っている自分の弱さがあります。その弱さの家に私はなかなか自分自身のことが好きになれないのかもしれません。そういう弱さの家に誰もが私を好きになることはできないと思っているのかもしれません。だからこそ無条件の愛を信じることは難しいのかもしれません。こんな私を愛してくれるなんて。私たちは実は恐れているのです。マルコによる福音書2章、今日の聖書朗読で読んでいただいたところをもう一度見てみたいと思います。 マルコによる福音書2章の16節17節を読んでみたいと思います。マルコによる福音書2章の16節です。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと食事を共にしておられるのを見て弟子たちに言った。なぜ彼は主税人や罪人などと食事を共にするのか。17節、イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。自分が罪人のようで自分に自信がなくてイエス・キリストとの関係にその信仰に入ることを私は躊躇しているのかもしれません。しかし皆さんに申し上げます。大胆な罪人になってください。イエス様はすでにこの私のために命を捨てられる方です。もうすでに捨てられました。私たちを愛するためなら、ご自分の命を投げ捨てることができる、そういう覚悟を持っている方なんです。私たちが立派な人だから、愛しておられるわけではありません。むしろ私たちは病人でなければならないのです。むしろ私たちは罪人でなければならないのです。私たちは弱い人でなければならないのです。なぜなら、自分が病人だと思えなかったら、自分が罪人だと思えなかったら、自分が弱い人だと思えなかったら、キリストを必要としないはずだからです。安心して神様との関係に入っていただきたいと思います。その関係を始めていただきたいと思います。失敗を恐れずに始めていただきたいと思います。神は変わらない愛をお持ちの方です。いや、神自身が愛なのです。その愛が私を愛しておられるのです。決して変わらない愛が私を愛しておられるのです。安心していいのです。その関係の中に入っていただきたいと思います。私自身は自分にがっかりするかもしれない。私自身は自分が嫌いなのかもしれない。私自身はまた失敗してしまうかもしれない。しかしその関係の中にとどまっていていただきたいと思います。私たちが神様との関係というエレベーターに乗ることだと思っていただきたいと思います。その関係というイエス・キリストの関係というエレベーターに乗ってしまえば、私はそのエレベーターの中でどんなに転んでも、どんなに傷ついても、どんなに悲しんでも、どんなに失敗しても、そのエレベーターは上に登っているのです。イエス・キリストとの関係というエレベーターにぜひ乗っていただきたいと思います。恐れないでください。そしてすでにキリストとの関係の中に入っていらっしゃる皆さんに申し上げます。大胆に奉仕していただきたいと思います。大胆に献身していただきたいと思います。私はすでにその自己愛から解放されたのに、まだまだ自分のことを悩んでいるのです。いや、私はそんな献身するまでの器ではありません。私はそれほどの人間ではありません。そのようにまだまだ私は自分のことを悩むのです。大胆に献身してください。自分を悩むのではなくて、こういう不純な思いを持っている自分を悩むのではなくて、そういう不純な思いでさえもキリストは受け入れてくださり、こんな弱い私でさえもキリストは受け入れてくださり、こんな不従順な 私でさえも神様は用いてくださって、素晴らしいことをなすことができる方であることを信じていただきたいと思います。自分の弱さを悩むのではなくて、大胆な罪人になっていただきたいと思います。このままの姿で、キリストとの関係に入っていき、大胆に用いていただきたいと思います。ぜひ、この礼拝のこの時間、神様がこの礼拝を受け入れてくださいます。この礼拝を受け入れてくださるとは、私たち一人一人を受け入れてくださったことを意味します。ぜひ、その関係の中で、喜びを持って、どんなに失敗することがあっても、また起き上がり、その関係の中で歩んでいただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。